青空 FM 第88回目、第88回目はゲストなし一人会です。一人会なので自己紹介します。パーソナリティのホルテです。ウェブエンジニアとかいろいろやってます。いろいろっていうとなんか仕事がいっぱいあるみたいですけど、仕事はウェブエンジニアで趣味として他にいろいろやっていますという意味です。前回川などさんという方にゲストに来ていただいて以来なんですけども、久しぶりの配信というか収録になってしまったのはちょっといろいろ人生に余裕がなかったというのもありつつ、配信の頻度というかこのポッドキャスト青空 FM のなんていうんですかね、 やり方進め方をちょっと重く見すぎていたというか考えていたなという部分があり、ちょっとそれを見直しつつ、ちょ宣伝したいことができたので露出を増やそうということで、この配信頻度みたいな内容みたいなのをちょっと考え直そうと思い今収録している感じです。今までって一人会ゲスト会問わずだいたい最低でも30分以上、まあ、特にゲストさん来られると1時間から2時間みたいな感じでやっていて、なんかそれが当たり前というか、このポッドキャストってもともとゲストを呼んで話すみたいなところからずっと始まっていたので、1時間以上やるみたいなのが当たり前で、かつ自分が一人会で話したいテーマみたいなのもいくつかストックしてるんですけど、どれもこれも1時間30分から1時間は喋れそうだなっていうのもあって、でそれを収録して編集して出そうってなるとそこそこ時間がかかるんですよね。でまあその時間がなかなか捻出できないというのと、あとこのアウトドア FM 自体別に1週間に1回1時間のエピソードを必ず土曜日の何時にあげますみたいな約束をしているわけでもないので、やろう、やれる、やるぞってなった時に収録して配信するみたいな、要は締め切りがないものではあるので、どうしても自分の中で他に締め切りがあるものがあるとそちらを優先してしまってなかなか収録ができていなかったというものがあります。なので別に決してこのポッドキャスト青空 FM に飽きたとかやめてしまったとかいうのではなくて、続けたい意思はあるし、むしろやりたいし収録もしたいし話したいこともいっぱいあるんですけど、まあ、なかなか優先順位が上がらなかったっていうのが一つあります。であとはさっき言った時間の話ですね。1時間とかやらなきゃいけないみたいな固定観念というか思い込みが自分の中にあったなと思って、別にそれも誰かと約束したわけでも宣言したわけでもないので、なんなら1本10分5分15分わかんないですけど、それぐらいの短いエピソードを1週間とかなんなら思いついた時に収録して3日とか1日とか1日はないかなぐらいの頻度でアットランダムに出していくっていうのもありなのかなと思い、そこに先ほど言ったちょっと宣伝したいことができたので露出を増やしたいというのが噛み合ったので、ちょっと今後は短めのエピソードというか話を取って出していくっていうのをやりつつ、余裕があればまた30分1時間みたいな長い話をやっていきたいかなと思ってます。まあ、そもそもこの長い方がいいか短い方がいいかっていうのは結構人によるというか聞く環境によるかなとも思っていて、このポッドキャストを聞いていただいてた方でいくつかというか一人いらっしゃったのがドライブのお供に聞くというのがありまして、出張等で東京とは違う別の地方に行かれた時に車移動になった時に30分1時間カーステレオというかスマホでこれを流して移動するみたいな聞き方をされている方もいらっしゃったので、長い方がいいかなっていう面もあるんですが、まあ、中には通勤時間15分20分みたいな時間で聞かれる方もいれば、散歩中とか、まあ、仕事中に聞くんで時間は何分でもいいよみたいな人もいろいろいらっしゃると思うので、なんかそこをどこか一つに最適化して数ヶ月出ないみたいな状態を作るよりは、あまりそこは考えずにやれる範囲でやっていく、そして露出が増えると私も嬉しいみたいな形で今後はやっていこうと思います。では次の話題ですが、青空 FM で 配信します感想を言いますと約束していたものがありまして、技術書店16ですね、5月末にあった16のオフライン開催のサークル参加した話の感想を話しておきたいと思います。もう3ヶ月2ヶ月ぐらい経ってしまって、今更なんだもう17が始まるぞ新刊かけという感じではあるんですが、まあやると言って手前やっておこうというのと、あのブログ書いたんでブログの方を見てくれという話ではあるんですけども、ブログで取り上げてない本の他のサークルさんの本の感想の話とかもあるので、ちょっとそのあたり含めて、軽く触れていきたいと思います。で今回、青空プロジェクトというサークル、まあ、一人サークルなんですけどやっているんですが、出した新刊が IT エンジニアとして生きる技術という本を出させていただいて、15時半ですね、当日11時会場だったかな、で15時半に、40部吸って、一部おまけでついてて、で一部は予約された方がいたんで39部紙の本すべて完売することができました。でもこのあたりの詳細はブログに書いてるんでリンクから飛んでほしいなという話ではあります。でそうですね、あとはブログに書いてないところでちょっと思ったのが、義書博、前回の義書博か技術書店かどっちか、あ、多分前回は同じブログに記事に書いたかなの感想で書いたと思うんですけど、表紙のイラスト発注問題みたいなのを前回確か書いた記憶があって、技術書店16でもちょっと思ってたんですけど回答が出なかったんで書かなかったんですが、あれからちょっと思いついたことがありまして、イラストレーターさん的にどうなのというか難しいんじゃないかっていうのは横に置いておきつつ、まあ一回3万円とか5万円みたいな大体単価でイラスト表紙を依頼するわけなんですが、まあこれをちょっと分割させていただいて、イラストをその表紙データとして書いてもらうみたいな形ではなくて、キャラクターだけもらってそれを素材としてもらうみたいな形ってできるのかなとかちょっと思ってます。まあこれはどういうことかっていうと、一回表紙で作ってしまうとそれはもう一回しか使えないデータになってしまうのに対して3万円払うって形になってしまうので、今のこのコロナ禍後の弱小中小サークル、中でもないな、弱小サークルの私としては3万円分ペイするほどのもう本が刷れないというのが悩みの種だったんですけども、まあ、それを解決する手段として表紙として入稿というかいただくデータをいただくんではなくて、キャラクターとしてしかも3冊ぐらい使い回せるような、なんなら毎回使いこなせるようなキャラクターとしてイラストを描いてもらって、これを長いスパンで回収していく、あのもちろんお支払いはその場で3万円とかはさせていただくんですけども、1回のオフライン開催の40部50部1冊500円で回収していく、ペイしていくんではなくて、3回5回と同人誌即売会に参加してそのキャラクターを何度か使い回させて、何度かというかまあ基本的にはずっと使いたいんですけど使わせていただいてペイするようにやっていく、要は懇談の分割じゃないんですけど、一回で無理なら数で殴るみたいなのってどうなのかなっていうのはちょっと思ったりしました。イラストレーターさんからすると毎回表紙依頼してくれれば3万円もらえるんだかっていうところがもらえなくなってしまうというのはあるので、まあ、ちょっとこのあたりの事情を組んでいただいて、かつその同じキャラクターのイラストを3冊5冊と使い回しても大丈夫のようなイラストというか構図というんですかね、レイアウトを考えてくださるような方に依頼できるかどうかというのが結構難しかったりするのかなと思っているところです。まあ、ちょっとこのあたりは知り合いのイラストレーターさんに相談してできますかねみたいなところをちょっとぶつけてみようかなと思っています。で、あと技術書店16で買った本の紹介というか感想なんですが、 まあ、ブログに載ってないところで、ツイッターだけでつぶやいてたもので、取り上げていくと、まず、大須屋さんですね。大須認証の大須屋さんなんですけども、これも、ギリ書店16前のポッドキャストのエピソードで紹介していた本だと思うんですけど、パスキーのすすめという本を読まさせていただきました。まあ、パスキーって何？っていうところから入っていたんですけども、非常にわかりやすい。もう本当にさすが大須屋さんだなっていう感じなんですけど、わかりやすい内容で、テストサイトみたいな、パスキーこれで試せるよみたいなテストサイトから、Google とか、Apple はなかったかな。まあいろんな身近なサイトのパスキーの説明、使い方みたいな、設定の仕方みたいなのもあって、非常に良かったですね。で、パスキーについてまあ疑問はなかったんですけど、なんかパスワードマネージャー、のリスクってどうなんだろうなっていうのはちょっとあって、で、これちょっとツイッターの文字数制限でうまく意図が伝えられなかった部分はあるんですけど、まあリスクって何に対するリスクかっていうと、要はクラッキングとかハッキング、まあ攻撃の対象にさらされやすいんじゃないかという意味のリスクですね。で、このリスクとローカルに保存しておくみたいなことをやったときに、果たしてどっちがリスクがあるんだろうかというのがあります。というのは、ワンパスワードとか、Google パスワードマネージャーとか、まあ、Apple もシークレットキーだったかな？とかでパスワード管理できると思うんですけど、まあ、これって当然、Apple はちょっと違うかもしれないですけど、サーバーにデータを集めて、そこから引っ張ってきたデータで認証したり、パスワードをコピーしたりできるみたいな仕組みなんだと思うんですけど、まあ、ということは、そのサーバーがあるっていうのは、一般にはもう周知されているというか、厳然たる事実としてあるので、そんなパスワードの宝庫みたいな、お宝の山みたいなところが攻撃の対象にならないはずもないと思うんですよね。で、そのリスクがあるサービスを使うのと、自分のパソコンっていう、まあ、絶対とは言わないですけど、ほぼ100%攻撃の、対象、能動的な攻撃の対象にはならないだろう端末の差を考えると、なんかローカルの方が安全なんじゃないかな、安全というよりはリスクが少ないんじゃないかなっていうのが一つ思ったんですよね。で、まあその話、その投稿に対して大瀬谷さんからレスをもらっていて、このパスキーのすすめにも書かれているんですけども、ローカルだとそのフィッシングによるリスクみたいなものはあって、よくある、なんか Amazon アカウントが停止されました、凍結されました、ログインしてくださいみたいな、フィッシングメールに間違えて入れてしまうみたいなのはあり得るんですよね、ローカル保存だと。で、これがパスワードマネージャーとかだと、例えばドメインが違うからパスワードマネージャーが反応しないみたいなとか、あとパスキーであればそもそもサイトが違うんでみたいな部分で使えないみたいな。ちょっとすごい今説明を端折ってて、しかも半端な知識で喋ってるんで間違えてたらあれなんですけど、ところで安全っていうのはあって、確かにそのローカルはローカルでリスクがあるよなっていうのはおっしゃる通りだとは思うんですけど、そのリスクってサーバーを運営してるワンパスワードとかのサーバーを運営している側も当然起こり得るよなっていうのはあって、要はヒューマンエラーなわけじゃないですか。フィッシングにサーバーが引っかかるみたいなことはないと思うんですけど、逆にサーバー運用上のヒューマンエラーみたいなことは起こり得ると思うので、そういう意味でヒューマンエラーという括りをするとリスクとしては変わらないのかなとか思ったりするんですよね。まあだから結論としてどれが一番簡単、安全、安い、うまい、早いみたいなのを満たせるのかなっていうのを延々と悩んでいるみたいな感じです。本当はワンパスワードみたいなのを使うのがいいのかなと思うんですけど、個人的なリスク対策の傾向として、リスクは分散したいというものがありまして、あまり一箇所にパスワードを置いときたくないというのもあるんですよね。まあ、だからといって、じゃあ、ワンパスワードと Google マネージャーと Apple とみたいな複数のサービスにパスワードを分散して置いているのかと言われると、そんなこともしてないんですけど、めんどくさいので。まあ、そのあたり、ちょっといろいろ悩ましいなというのが、まあ、パスキーとはまあ関係ないんですけど、セキュリティ関連ということで気になりました。で、次の本の話ですね。で、次が、ソ連の三進数コンピューター、セトゥン。 あるいはセトゥニという、本、タイトルの本ですね。で、まあ、この三進数っていうのはね、これも事前のエピソードで取り上げた本だったんですけども、三進数、今のコンピューターは二進数で動いているので、三進数って当然発想としてはあるよなと思いつつ、今ないってことはあまり流行らなかったというか、デファクトスタンダードにならなかった話だとは思うんですけど、まあ、このあたりの技術的解説が載っていて、多分そんなに厚い本ではなかったので、本当に序の口みたいな感じだとは思うんですけど、それでもわけわからんなって感じの本で、もう本当にこの執筆者の方が、この三進数コンピューターセトゥンっていうのが好きというか、気になって書いたっていう感じの好奇心の塊のような本でした。で、次が、あ、これサークル名言ってなかったですね。サークル名が電脳世界さんの同人ゲーム制作の始め方という本を読みました。いつかやっぱりゲーム制作してみたいなっていうのは、ゲーム好き、ゲーマーとしてはずっと子供の頃から思っていたことではあって、ちょくちょく技術書店でもユニティの本とかそういうのを買ったりはしているんですけど、まあ全く手がついていないというのもあり、ちょっと段階を得てじゃないですけど、まずは読んでみるかということで、この始め方の本を読みました。で、まあゲーム自体の作り方みたいなところもあるんですけど、まあ作って最終的にはやはり皆さんに、多くの方にプレイしてもらいたいみたいなところがあるので、PR やマーケティングみたいなところの説明もあったのが非常に良かったなと思っていて、販路とか需要と供給とか宣伝とか、もうこれ当たり前なんですけど、そのものを売るというよりは多くの人に触れてもらうってことを考えたときに、じゃあどこに置いたら目立ってもらって手に取ってもらえるのかとか、じゃあ今需要があるものは何なのかとか、需要あるけどそれ供給できないよねみたいなのとか、例えば個人制作で MMO オンラインゲームが需要があるから一人で作ろうみたいなのはほぼほぼ不可能に近いと思うので、まあ、どの辺狙っていくのかみたいなところの話は本当に参考になりましたね。で、まあやっぱり完成させる。まずは完成させるっていうのが本当に大事ということが書かれていて、これは冒頭にも言ったその締め切りがないとやらないみたいな話にもつながるんですけど、完成予定日を決めて逆算してスケジュール立てて、それに向けて動いていく。で、当然、スケジュール通りに物事は進まないので、それをどんどん軌道修正しながらやっていくっていうのが本当に大事なんだな。これもプロジェクトマネジメントみたいなもんなんですけど、とは思いましたね。で、次がエンジニアのためのファシリテーションハンドブックですね。これはサークル S サンデポックさんの本ですね。ファシリテーションというと、私の中ではガオリュウさんという方がメジャーだと思うんですけど、まあ、ちょっと違う方の本ということで読んでみました。でもファシリテーションっていうのは基本的にはまあ会議、ミーティングのファシリテーションが主な内容でして、まあ、それで使えるチートシートのようなものがついていて、会議のゴールはどこだみたいなところの、結構基本だけどこれも熱中というか、会議に参加して話し始めると視野が狭まるみたいなところはあると思っていて、原点というか立ち戻るべきところとしてチートシートっていうのは本当にありがたいなと思いました。あとやっぱり期待値調整ですね。この会議って何でやるのかみたいな。結構、もともと前から昔からやってたから今もやってますみたいな会議ってあるあるだと思うので、そのあたりの必要性だったりとか、まあその必要性に含まれるんですけど、背景だったりとか。じゃあこの場に参加している人に何を求めているのか、判断してほしいのか、議論したいのか、実はただいるだけでいなくてもよかったみたいなこともあると思うので、まあ、そのあたりの会議に関するファシリテーションをしていく上で、会議に対する求められること、考えなきゃいけないことみたいのが非常にいい内容でしたね。で、次がまたサークル電脳世界さんの個人事業主の事業展開が大体わかる本というのを読みました。で、これがフリーランス向けかなと思ってたんですけど、要は個人事業主。副業も一応載っているということなので読まさせていただきました。で、結構これは昔というか古い本で、多分コロナ禍の前かな？で、技術書店16の新刊ではなかったんですけど、まあ、副業の話が載っているので読んでいたんですけれども、個人事業主メインなので、副業をしたいって言って読む程度とちょっとベクトルが違うかなというところはありつつ、 まあ、原理原則というか基本的なところで結構学びがあったなというのはあって、結論としては読んでよかったなというところでした。結構副業とかって話には聞くけど実際やったことがないので、何をやったらいいかとか、何を気をつけなきゃいけないのかとか、どういう考え方、まあ、お作法とはちょっと違うかもしれないですけど、マインドセットに近いんですかね。っていう部分で非常に学びがある本で良かったです。まあ、ただちょっと昔の本ということもあって、インボイスとか新しめの話はないというのもあるので、そのあたりはちょっと別の本だったり、まあ、ネット情報とかで収集する必要はあるかなという感じでした。というわけで今回はこの辺にしておこうと思います。もう1トピックぐらい行きたかったんですけど、もうなんか収録時間見たら20分超えてたんで、このまま行くといつも通り長くなって編集がきつくなるパターンなので、やめておきます。というわけで、このポッドキャストアズラ FM の告知をさせていただくと、このポッドキャストアズラ FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお持ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができるので、ゲスト参加希望の方はハッシュタグでもいいですし、お便りボタンからお便りでもいいですし、DM でもいいので、何でもいいのでご連絡お願いします。さらにお願いですが、アウトレイ FM では支援を募集しております。Pixiv ファンボックスか、オッセイというサービスで支援できますので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いします。配信ページのリンクから支援可能です。で、今回はゲストいない一人会なので、私フォルテからの告知をしておくと、まあ、ここで告知したいことがあったので今回収録しているというところもあるんですが、まずは技術同人誌ですね。新刊と言いつつもう3ヶ月ぐらい経っちゃうんですけど、技術書店16の新刊、IT エンジニアとして生きる技術含め、期間よろしくお願いします。これ、リンクから飛べるんで、もしよかったらお手に取っていただけるとお願いします。というのが一つと、あともう一点は、ちょっと副業を始めようみたいなところがありまして、まあ、実は7月から準備をしたりとか、案件というか副業先を探している状態なんですが、今のところまだ決まっておらず、で、いろいろ情報収集すると、副業を始めようみたいなところの情報は結構あるんですが、副業先の案件というか、企業さん、会社さんを探すというところについては、あまり情報がなくてですね。で、どうやら見聞きしている範囲だと、リファラルで副業をやっているという方がどうも多そうだと。まあ、要は友人知人の紹介でうちの会社でちょっと手伝ってよみたいな流れでやっているみたいなところが多そうなので、まあ、ちょっとそういう部分を含めてこのポッドキャストをこまめに配信することで、そういう露出みたいなところを高めて何かにつながればいいなっていうのでやっている、宣伝したかったことというのはそういう部分になります。でもちょっと副業じゃあフォルテさん何できるんですかっていうのをちょっとまとめたサイトがないんで、ちょっと仮で一時的にポートフォリオを載せておくんで、こんな経験ありますよっていうところからちょっと、じゃあこれお願いしようかなみたいなのがあったらぜひお願いします。というわけで、2ヶ月ぶり？一人会だと3ヶ月ぶりぐらいの配信でした。で、まあ、ちょっと短いと言いつつも25分以上は収録してるんですけど、短いエピソードになっちゃうとは思うんですけど、まあ、なるべく配信頻度を上げて露出を増やしたいというのと、単純にアズレ FM 聞いてもらえる人を増やしたいというのもあり、やっぱり増やすには配信頻度が多い方がそりゃ増えるよねというのはあるので、ちょっと1トピックというか1個1個が薄く短くなってしまうというのをデメリットというかトレードオフはあるかとは思うんですが、まあ、どうしてもこれ話し足りないなっていうことがあれば、何回かに分けて話したりとか、あるいはその長い時間、30分、1時間っていうスパン、長い枠で配信できたらなと思っておりますので、今後とも青空 FM、私ホルテ含めてよろしくお願いいたします。では最後までお聞きいただきありがとうございました。